皆さんおはようございます。今朝もこうして街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎましてね、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。もう2月も18日となりました。先週中盤からですね、なんだかこうあったかい日が続いておりまして、昨日はだいぶあったかかったですね。でおそらく花粉が飛んでるんでしょう。昨日の夜からもう目はかゆいわ鼻は垂れるわでですね、早速花粉症が出ております。まあそれもそうだろうと思うんですけれどもね、もう梅とか桃とかが咲いてるなと思ってたら、先日は桜が咲いてたんですよ。花畑駅があるでしょ。花畑駅のちょうど教会のあの前の道をずっと駅の方行きますとね、線路があって、その高架下にいつも早咲きの河津桜があるんです。もうそれが咲き始めておりました。おそらくこれから2週間ぐらいで満開となりね、3月の上旬あたりで、一番綺麗な時期じゃないかなと思いますが、もう春が近づいてきております。なんかね、不思議だなと思っていつも花を眺めるんですよ。あの寒い寒い冬の時期に植物たちは春に向けて少しずつ力を蓄えて、つぼみを大きくしながら春を待つんですね。私たちも同じでして、この寒い時期、年度の終わりの時期、しかし私たちは今次の春のスタートに向けてぐっとこう力を蓄えている。本当に嬉しいことに、先ほどお二人の方の転入会式もありました。こうやってね、喜びと元気をぐーっと自分たちの中で蓄えつつ、さあ神様、あなたは今私たちにどんな大きな祝福を与えてくださいますか。神様、あなたは私たちに一体何を期待し、どんなご計画を立ててくださってますか。そんなことを改めて、御言葉から分かち合っていきたいなと願っております。今日皆さんとご一緒にお読みする箇所、マルコ福音書をずっと順々に読んできておりまして、今日の箇所はマルコ7章1から23節でした。説明を加えながらちょっと物語を振り返りたいんですね。7章1節、ファリサイ派の人々と数人の律法学者たちがエルサレムから来てイエスのもとに集まった。そしてイエスの弟子たちの中に汚れたて、つまり手を洗わないで食事をする者がいるのを見た。飛んで5節でですね、そこでファリサイ派の人々と律法学者たちが尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をするのですか。ファリサイ派という人たちはですね、ユダヤ教の中の一派、一つのグループでして、彼らは神様の掟である律法を遵守するっていうことをモットーにしておりました。で、律法、決まり事っていうのは生活の中で本当に事細かにあるんですけれども、それらを全部守ろうとしたんですね。で、そんなファリサイ派の人たちは、ファリサイっていう言葉の由来はこの区別するっていう意味がありましてね、だから彼らは自分たちは律法を全部守っているから救われる、しかし律法を守れていない人々は救われないって、そうやって自分と人をこう区別する、そういう側面もあった。一方で律法学者たちとは何かって言いますと、律法は事細かに決まってるんですね。でもその決まっているんだけれど、そのじゃあこの場合はどうなるの、この場合はどう考えたらいいの、そうやってそれぞれの類例みたいなのを研究して判断していた、そういうグループだった。だからファリサイ派と律法学者は非常に仲良く、いろんなところで一緒に行動してたりもする。さらに今日の箇所の中でちょっと注目したいのは、彼らはエルサレムからやってきたって書いてあるんですね。エルサレムというのはユダヤ教の中心地です。神殿がある中心地です。ですからそこからやってきたっていうのはもう保守本流、ね、彼らは宗教的なエリート層に属していたであろうということもわかる。で彼らはですね、最近評判のイエスっちゅうのがおるんやろうと、どんなのか見てやろうぐらいの気持ちでやってきたのかもしれませんが、イエス様の弟子たちが食事前に手を洗わないっていうのを見て、うわーってこう引いたんですよ。でここで言う手洗いっていうのは、そのね、ご飯の前には汚れを落としましょうっていう、そういう衛生的な面ではなくて、宗教的な清めの話です。彼らは 食事の中では食べていいものいけないものがあるのと同じように、まあ、日常の生活をしてね、いろんな汚れがついている、汚れではなく汚れがついている。でその汚れを、物を介して自分の体内に取り込むことはできないから、全部洗うっていうことを、まあ、モットーにしておりました。だから彼らはイエス様に対して、お宅のお弟子さんたちはなんで汚れた手を清めないのかというふうにこう尋ねたっていうんです。これを聞いてイエス様は6節以降で反論していきます。預言者のイザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に預言したものだ。彼はこう書いている。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている。イエス様かなり痛烈な批判をしたんですね。でイエス様なかなか怒りが収まらなかったらしい。9節以下でさらに続けていくんです。あなたたちは自分の言い伝えを大事にして、よくも神の掟をないがしろにしたものである。モーセは父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っている。それなのにあなたたちは言っている。もし誰かが父または母に対して、あなたに差し上げるべきものは何でもコルバン、つまり神への供え物ですと言えば、その人はもはや父または母に対して何もしないで済むのだと。あなたたちは受け継いだ言い伝えで神の言葉を無にしている。またこれと同じようなことをたくさん行っている。これね、イエス様はあなたたちの言い伝えと神の御心とっていう、そういう区別の仕方をしてるんですね。でこれ少し解説を加えますと、あなたの父と母を敬いなさいっていうのは、出エジプト記20章の中に記されている実戒の言葉です。神がモーセに対して、基本となるね、十の戒めを託した、これが、まあ、実戒ですが、その中の5つ目の戒めです。神が直接託したもの。一方でもし誰かが父または母に対して、これは神に差し上げ、神に、ね、捧げるコルバンですよって言えば免除されるって言ってる。これは何かと言いますとね、ミシュナーって呼ばれる立法の解釈集なんです。聖書の言葉そのものではなくって、それこそ立法学者たちがこの場合はこういうふうに考えれるよって解釈をして貯めていった、そういう解釈集、ミシュナーの記載なんですよ。まあ、ユダヤ人の中では区別なくどっちも立法だとはしているんですが、しかしイエス様はそのことを明確に分けている。神が直接モーセを介して私たちにくださったものと、それをこの場合はこう、この場合はこうって解釈したものを同等にしちゃいけない。神が与えてくださったものと私たちが考えていったものは少し区別するべきなんだってイエス様はおっしゃる。その上で、あなたたちは本当に優先すべきものを見失っている。神の御心、本質がどこにあるかということをあなたたちは見誤っているって、こう批判したっていうんです。イエス様のそばにやってきているのは立法学者、ファリサイ派の人々、彼らはエルサレムからやってきたエリートですよ。ですからね、痛烈にそのことに対して腹をかいたであろうと思われる。しかしイエス様はさらに次の行動に出る。14節で再び群衆を呼び寄せまして、皆私の言うことを聞いて悟れって言うんですね。聞けだけではなくて悟りなさいって、つまり私が語る言葉が何を意味しているかを考えなさいって群衆に問いかけていくんです。イエス様はこう語った。外から人の体に入るもので、人を汚すことのできるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。人々は聞きながら何を言っとるんやろうなって考えたでしょう。17節では弟子たちがですね、イエス様のところにやってきて、すみません、あれはどういう意味でしたかってこう尋ねてくる。イエス様は彼らに対して言うんです。あなたたちは何を言われているかもわからないかって。そしてね、人の全て外から人の体に入ってくるもの、つまり 食べるものによってこれは食べていいこれは食べていけない、確かにレビ記の中に食物規定があっていいもの悪いものが決まってるんですが、しかしそうやって口に入ってくるものが人間を汚すんじゃない、本当に人間を汚すのはね、人の中から出てくるもの、私たちの心の中から出てくるものが私たちを汚すんだって、そうイエス様はおっしゃったんですよ。これね、イエス様の言葉を読んでいくとね、なんかこう聖書ってすごくきれいにものを書きますよね。けれどね、19節でイエス様が語った人の心の中に入るのではなく腹の中に入り、そして外に出されるって、まあ、食べ物が外に出されるって言ってますがね、この外に出されるっていう外っていう言葉はね、これヘブライ語の中ではですね、アベドローナっていう言葉なんです。アベドローナって何って言ったらね、平たく言うなら便所なんです。なんかね、イエス様はね、非常にしゃなりしゃなりと語ったんじゃなくってね、イエス様は本当に私たち毎日生きている者たち庶民の感覚でね、食っとるもんは全部後から出ていこうって、そんなことに気を使うよりもね、私たちが毎日生きていく中で自分たちの中から出てくるものが神の御心から私たちを遠ざけているかもしれないって、そのことに気をつけなさいって語ったんですよ。さあそこで今日皆さんと注目したいのが21節22節なんだ。イエス様こんなこと語っています。中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのである。イエス様は人間の中から、心の中から出てくるものがあれやこれやって言ってるんですけどもね、ここで21節22節で全部で12個のものが列挙されています。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別って、これ日本語で読みますとね、ずらっと単に並んでる羅列のように見えるんですが、これ原点でありますギリシャ語を読んでいきますと、実はある明確な区別がされているっていうのが見えてくるんです。で、何を言ってるかって言いますとね、前半の6つ、みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意っていうこの6つはギリシャ語の複数形で書かれているんです。反対に7つ目からの詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別はこれ単数形で書かれてるんです。先週もちょっとお話ししたんですけれども、日本語っていうのは単数だろうが複数だろうがあんまり関係のない言語ですよね。リンゴがあるって言った時に、リンゴが何個あるかなんていうことはどうでもいいんですよ。リンゴがあるって言った時に1個あろうが100個あろうが全然それに関しては触れない。リンゴがあるんだなっていうところで、後で見て、ああ何個あったんだってそこで確認すればいいから、私たち日本人の言語っていうのはある意味数に関しては曖昧なんですよ。けれどもね、海外の言葉っていうのはきちんと、ね、1個の場合にはアンっていう漢字がついたりしますよね。複数だったらアップルに S がついて複数だっていうことを明確にしますよね。ギリシャ語も同じでして、一つなのかたくさんあるのかということを明確に分けてるんです。で、今日のこの箇所において前半の6つは複数で書かれている、後半の6つは単数で書かれている。これは何を意味しているかといいますと、前半の6つっていうのは具体的な行為をイメージしてるんです。みだらな行いっていう時には、例えばこれがあってこれがあってこれがあってこれがあってこれがあってってたくさんの事柄をね、イエス様イメージしている。一方で詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別っていう後半の6つはね、単数ですから、これはそのような行動を取らせていく私たちの気持ちの話をしているんです。つまりイエス様何を言っているのか、イエス様が言ったことをね、まあ平たく訳すならば、きっと21、22節こうなんです。あんな、人間の心の中から悪とか汚れは発生しとる。例えばな、 不倫とか不貞が起こるやろ、盗みもあれこれある、殺害事件だって多々起こってくる、暴力も性暴力もいっぱいその辺で起こってて、他人が苦しめられてでも自分が豊かであろうっていう搾取は後を絶たない。また相手を貶めようとする悪意ある事件がどれだけ日々私たちの周りで耳にすることか。しかしな、それらはみんな人の心の中から生まれてくる。すなわち相手を騙してやろうってする心、凶悪な性欲、嫉妬心、他者への敵意、己への傲慢、無分別など、そういう悪事を起こさせていく汚れ、あれやこれや事件を起こさせていくものは全部私たちの気持ちから発生してるんだって。イエス様の言葉を読んでいきますとね、イエス様っていう方は本当に人間のことをよく理解してるなっていうことを思うんですよ。私たちね、日本語の中で本音と建前という言葉があるでしょ。本音っていうのは自分たちの中にある心の部分ですよ。でも建前っていうのはその本音を隠しながら、まあ、上手に取り繕いながらあれやったりこれやったりっていう、そういうものが建前でしょ。イエス様ね、本音と建前の部分をよく知ってるんです。どれだけ綺麗な言葉を取り繕ったとしても、どれだけ皆に説得できるような言葉を語ったとしても、しかし人の本音の部分、心の奥底の部分で自分だけで得をしようとか、自分のプライドのためだとか、また自分の中にふつふつと湧き起こってくる敵意を上手にきれいにコーティングして隠して、さも仕方ないよねって言わんばかりの仕方で誰かを攻撃していくとか、そういう出来事があるだろうってイエス様おっしゃるんです。私たちの心の奥底にある思いが、いつも自分が得をしたいとか自分のプライドがとか、そんなところにとらわれながら生きているのが人間なんだってイエス様知ってる。それが時にいろんな出来事として私たちの周りに起こってくるよって。でもイエス様おっしゃるんです、その時にね、振り返りなさい、あなたの心は今神に正しく向いているのか、それとも己の理にしがみついているのか、きちんと区別しなさいよって、そうイエス様は私たちに語ったんだ。実際ね、今朝の箇所においてエルサレムからやってきたファリサイ派や律法学者の人たちは宗教的なエリートであり指導者ですよ。律法をきちんと一個一個全部守っている、だから旗から見るとなんて立派な人なんだと思われていたでしょう。でもねって、立派に見える人が本当に正しいかって、旗から尊敬を集めている人が本当に素晴らしい人格者かって旗から見てて分からんでしょ。イエス様はね、そんなどこか本音を隠しながら建前で生きていこうってする私たちに対して本質を問うんですよ。神に対してまっすぐで生きているかどうか、そのことが大事なんだって。裏返すならばね、ある意味ではね、立法を守っとらんって言われることがあるかもしれない。でもですよ、その人がどんな思いで生きているかっていうことに目を留めなさい。そして神は今その人たちに何を願ってらっしゃるかに目を留めなさいって、そうやってイエス様は弟子たち、また群衆たち、そしてファリサイ派律法学者の人たちに告げたんです。今朝の箇所においてこの宗教エリートたちが問うたのは、食事の前に手を洗っていないとは何事かだった。彼らの目から見たら洗っていないなんですよ。律法を守っていないなんですよ。しかしね、イエス様の立場から言うならば、そしてイエス様が共に生きている群衆の視点から言うならば、この人々は律法を守らないのではなく守れないんですよ。 自分が自分で考えてこんなことはどうでもいいよって言って立法を守っていないじゃないんだ。彼らは生活していく上で守れないんです。例えばですよ、ファリサイ派や立法学者の人たちは食事の前に手洗いをし汚れを落とすことを大事な行為だと守っていた。また食事前には全身を洗うなんていう指導者だっていた。しかしね、その清めのため、沐浴のための清潔な水を得ることができない貧しい人たちはどうしたらいいんですか。死んだ動物に触れるっていうのは汚れが移ると考えられていた。しかしね、誰だってその例えば魚を取って食べるんですよ。食べる時にピチピチしてるまんま食べるっていうことはほとんどないでしょ。どうしてもその魚を一度締めて食べるでしょ。じゃあその締めた魚を触れながら私たちの食卓に届けていこうとしている漁師たちは汚れたまんまなのか。彼らは立法を守らないから救われないだけで断じていいんだろうかって。イエス様はこの一人一人の人々がガリラヤの地に住んでいる、当たり前に生きているその一人一人の人たちが時に立法の定めを守ることができずに神様に対して申し訳ない思いを抱えながら、しかし生きていくために精一杯自分の目の前の出来事を行っている、そのことをイエス様は知っているんですよ。地べた這いつくばるようにしてから生きているその民のことをイエス様は知ってて、その人々に寄り添っているんですよ。そしてその上でイエス様は神の御心を問うていく。神は人々を救うことと人々を区別して救えないってポイって見捨てること、どっちを望んでおられるかって、神は全ての民を救うことを願っておられるじゃないか。どうしてあなたたちは神が最初に与えてくださった、例えば父と母を敬えっていう、敬いなさいっていう当たり前の言葉なのに、しかしいやこれは神にお捧げするものだからお父さんお母さんあなた方には与えることができませんって、そうやって父と母を敬う義務を放棄して神だ神だって言いながら、でもその神の御心を保護にしながら踏みにじりながら生きている、それは本当に正しいか、それを神は本当に願われるのかって、そうやってイエス様は問うたんです。私ね、もう10ヶ月ぐらい皆さんと一緒にマルコ福音書を読み続けている。実はマルコ福音書っていうのは非常にね、あのイエス様の姿がなんか庶民派として描かれてるんですよ。なんかイエス様がね本当に民衆に寄り添いながら生きてるっていうことを本当にこうなんか赤裸々に書いてくれてるのがマルコ福音書なんですけどね。でもマルコ福音書を読みながら何度も何度もイエス様は宗教指導者たちからあなたはこの律法を守れていないじゃないか、あなたの弟子たちはこれをちゃんと守れてないじゃないかって指摘を受け続けてるんです。でもその度にイエス様が示していくのは、神が願われているのはこの人々が救われていくことじゃないのかって問うていくんです。先ほど信仰告白をしてくださった方のお一人がね、マルコ福音書2章の言葉の中で医者を必要とするのは健康な人ではなく病人なんだっていう言葉を取り上げてくださいましたよ。そうなんです。神が願っていたのはこの人は救われんもんね、仕方ないもんねポイって捨てることなんじゃなくって、その人もまた神に帰ってくること、神に救われていくこと、この人が本当に神様あなたはいつも私に目を向けてくださってます、私に手を差し伸べ私を祝福し私を生かし私を元気づけ私をもう一度立ち上がらせてくださってます、神様ありがとうって生きることを神様願っているんだ。イエス様はいつも一人一人の民の傍らに立って神の御心を示してくれる。今日の箇所でも一緒、 イエス様は私たちに本質を問う。神様は何を願っているかな、神様は何を望んでおられるかな、そこから生きたらいいよって、そうやって群衆や弟子たち、そしてまたパリサイ派の人たちにも示していったんですよ。私たちはね、さっきもちょっと語りましたけれども、どっかきれいごと並べながら自分の中から湧いてくる敵意とか悪意とか無知とかプライドとか、そんなものをこうひた隠しにしながら生きてます。でもね、イエス様はそんな私たちのこともちゃんとご存知です。ちゃんとご存知の上で私たちに本質を問うていきよって促してくれる。ある種ね、私たちが間違いを犯しながら生きてるっていうことだってイエス様は知ってるんですよ。でもその上でイエス様は私たちに生き直すことを求めている。今の社会はね、間違ったり失敗した人間をね、脱落者のようにしてね、こう排除していく。ちょっと古い言葉だけど、勝ち組だとか負け組だとか、そんなところで人を区別していく。アホじゃなかろうかと思うんです。人間は間違える生き物なんです。間違えながら生きるんです。でもね、その間違いを正して生きることができるっていうのも人間でしょ。イエス様はいつも私たちの傍らに寄り添い、さあ生き直してごらん、大丈夫だ、私があなたと一緒にいるから、もうあなたは自分の中の本音の部分、北隠しにしてきた気持ちの部分を私には明らかにしていいから、全部を私に任せてもう一度生き直してごらん。そうやっていつも私たちを温かく受け止め、立ち上がらせ、歩み出させてくれるんですよ。私たちね、イエス様が腹に入るものが私たちを怪我するんじゃない。そら、うんって便所で踏ん張って出すやろって、それでいいよって言ってくれたようにね、もし私たちの心の中にね、どっかなんかドロドロしたね、隠していきたいものがあったとしてもね、それもまたうんってうなりながらイエス様に見せたらいいんだ。ごめんなさいって。でもこっからやり直したいんです。イエス様、あなたはそれを受け止めてくださいますねって。あなたはそのために私たちのために十字架にかかってまで私たちを愛し救ってくださったんですねって。だからありがとうって言って生き直せばいい。イエス様はそのために私たちの傍らに生まれてくださった。そして十字架にかかり3日目に復活して、なお私たちと今共にいてくださる。安心しよう。私たちが生きるこの一日一日はイエス様に寄り添われながら生きる一日一日だ。だから私たちは神を信じて今日を喜んで生きていい。今朝マルコ福音書7章をご一緒にお読みできて感謝でした。イエス様は今も私たちに本質を問いながら、さあ私と一緒に生きようと言ってくださってます。どうぞ今日から始まる一週、イエス様に伴われながら生きているこの一週を喜んでスタートしてまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。お祈りをいたします。天の父なる神様、今朝も私たちをこの礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはイエス様の言葉から、人間は本音を隠し表面だけ取り繕って生きようとするよ、でもねその本質を問うんだと示されました。己が表面だけ取り繕い建前を振りかざしながら私たちは生きることがあります。でもイエス様はその私たちに対してちゃんと神様は分かってる。だから神の前に全てを明らかにして、それでも許されて生きること、それでも伴われて生きることを喜びなさい、そう促してくださいました。私たちはあなたの前に全てをさらけ出しながら生きてまいります。どうぞ私たちの弱さも痛みも後悔も嘆きも涙もあなたにお委ねしますから、私たちをあがなってくださいますように。今日から新しい1週間がスタートしてまいります。 この一日一日一瞬一瞬がイエス様に伴われているからこそ期待を持って生きる、そんな時となりますように。この一週を過ごし、また次の日曜日、多くの方々と共にイエス様あなたに伴われている人生を喜びつつ礼拝することができますように。あなたの祝福と導きに期待をし、救い主イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。